落ち着いて聞いてください。あなた EBR 症候群です。
だってお前ハヤボルトじゃん
もう私ビュエルっていうアメ車乗ってますけど、
なんか無理やりいいこと言おうとい
や忙しいあなたに心のパーキング、
元バラエティラジオ
グッドスピード。この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、
バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。
皆さんこんばんは、のぎこよ。毎日暑い日が続くのはね、皆さんどうしてるかしら。愛媛はね、すごく暑いの。のぎこのハートも、暑い。やだ、もう、なんで暑いのかしら。さっぱりわからないわ。今日はね、総水ラジオ復活イベントに行った日の話をするわ。1日目。事前にね、長袖か半袖か前日まで迷ったの。だって、長袖だと、お暑くて、汗が出てびっちょになるじゃない。汗びっちょになるじゃない。背中にバッグ背負ってるんですもの。びっちょはやだわ。でもね、半袖にすると、夜、ちょっと寒かったりとかして、だって東京って愛媛よりも北にあるのよ。きっと寒いに違いないわ。北の国からよ。愛媛より寒いかもしれないわ。だってその辺わからないじゃない。せっかくモンベルモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンモンベルの長袖を買ったのに使わなかったら意味がない。でもわからないから、前日長袖のモンベルのシャツを着て会社の屋上に立ってみたの。暑いわ、何これ。というわけで半袖で行くことにしたの。事前にどこに行くかちゃんと決めてたのよ。最初は20カ所ぐらい回る予定だったんだけど、でもよくよく考えると今ってすごいよね。バッ、何かしら、何か外で音がしたわ。隣ね、倉庫なの。倉庫から音がしてるわ。だってね、バッグは実際に手に取ってファスナー開け閉めしたりとかしてシミュレーションとかをしてみないとわからないから、バッグだけは目の前で見て買わないとダメなの。でもそれ以外のもんって大概インターネットで買っても十分じゃない。送料がかかる場合もあるかもしれないけど、インターネットで十分じゃない。そう考えるとほとんどのショッピングなんかしなくてもいいなっていうことに気がついたの。バッグだけを集中的に回ればいいなと思ってそういうことにしたの。ガンプラはね、アマゾンで買うと高いから、あのお台場にしかないやつ、ガンプラはね、お台場に行かないとダメだけど、ガンプラはね。そう考えるとすごく回るとか少なくなったの。でもね、今回ね、一つ目標があったのよ。スイカを財布の中に入れて使うの。スイカ丸出しで使うと、ああ、あいつ観光客のおのぼりじゃんとかいうふうに思われるから、もう現地人に溶け込もうと思って、財布の中にスイカ入れても大丈夫だということが分かったの。だから財布の中にスイカ入れていくことにしたのよ。目標ができたわ。それでね、ゼロ次会行くまでにちょっと時間があったの。どうしようかなと思って、秋葉行くも、袋に行くも、ポンキに行くのも、どこに行くにしても時間が中途半端なのね。そこで考えたの、のぎこね、お土産を買うのにも時間かかるの。だって妥協したくないじゃない。会社の人に配るのでも一切妥協はしないわ。有給取って行ってるからね。だからこれでごめんちゃいねっていう代わりになるもので、それでいて人数分あって、それでいて持って帰るバッグの中にすんなり入ることができるようなものにしとこうと思ったの。そしたら帰りはヘトヘトに疲れてるじゃない。だったら行きしなに羽田で何を買うか物色してたらいいじゃない。そして目星をつけとって、で帰りにあれとこれとそれとこれとどれとどれとこれこれこれくださいとかって買ってしまえば一目瞭然じゃない。一網打尽よ。それでね、ゼロ次会に行ったの。あのね、東京モノレールで、あれは浜松に着くのかな。で浜松の山手線のホームでぼーっと外見てたら、隊長さんと出た意見がね、 この景色って松山とそう変わんないっすよね。この見える視野角だけ、ふーん、ガタゴロン、ガタゴロン、ガタゴロン、ガタゴロン、ガタゴロン、ガタゴロン。あ、負けましたね。そうなの。ホームから見る景色、松山とそう変わらんじゃんと思って、都会じゃないじゃんと思ってた目の前に、新幹線。新幹線が通ったの。だって、愛媛新幹線見ることできないの。あ、もちろん、西条に行ったら、光は見えるんだけどね。まあ、なんかちっぽけな敗北物感があってね。でも、それ関係ないよね。でね、ゼロ時間行って、いろんな方とお話をして、収録もできたわ。あのね、ゼロ時間に行ったとこって立ち飲み屋だったの。乃木子もともとお酒飲めないからね、飲み屋行くとあんまりないんだけど、それでも忘年会とか打ち上げとかなんかいろんなのがあったら飲み会に行かないといけないじゃない。そんな時に、大体は最近座ってても疲れないように掘りごたつっていうパターンが多いじゃない。でも東京ってお店がひしめき合ってるじゃない。そんな時に今回行った飲み屋って立ち飲み屋だったの。初めて行ったわ。こんなとこもあるのよね。めちゃくちゃ狭かったの。でも店として成り立つのよね、立ち飲みにしてしまえば。立ち食いそば屋だって愛媛ないのよ。だって愛媛そもそも有人ホームなのよ。 JR 無人じゃないのよ。でね、今回もラジオ聞いてくれている人たちにいっぱい土産を用意していきました。クリアファイルとかお菓子とかボールペンです。あとラジオの問題映画のやつね、答えてくれた人にハンドタオルを差し上げることにしてたんだけど、どうも文字カチカチだみたい。誰も答えられなくって、ハンカチ、ハンドタオル余ったからのぼさんに差し上げたわ。そのハンドタオルですら乃木子は妥協しないの。たかだかお土産として人にあげるものでも一切妥協しないの。このハンドタオルは2つ折りで、折り曲げたところがタオル生地がないのでぺったんこになるの。ふわっと膨れたりしないのよ。これ優れものよ。今治タオルであるんだけど、でクリアファイルにしたのもね、あのちっちゃい A6 ぐらいの大きさのクリアファイルなの。そしたら A4 のクリアファイルだったら、もしかしたらちっちゃなバッグにしか入れてね、来ない人もいるからあるから、大きなクリアファイルだったら持ってから邪魔じゃない。それも考えたの。山本さんへのお土産は先ほどお話ししたハンドタオルと今治の高級タオルと、しぐれよしぐれ、愛媛の京都と呼ばれている大津ってところにしぐれってお菓子がある。結構おいしいのよ。でもね、大津はね、京都というだけのことあって盆地なの。ボンボンボンボン、盆地地なの。だから結構暑いのよ。それでね、イベント行ったの。イベントはね、内緒。イベントに来た人だけのお楽しみだから、イベントの内容をここで話す気はないわ。隊長さんは二次会でさくらさんと坂口さんのサインをもらっていたの。山本さんのサインももらってるから3つ揃ったよね。乃木子、あの山形から来た方にサインしてくださいって言われて T シャツにサインして差し上げたの。乃木子初サインよ。それで、あと初めて総帥ラジオにイベントに行きますっていうお方がおられたので、ちょっとツイッターでお話ししたので、その方にもお土産差し上げたの。やっぱりいるのよね。なんか桜通信は聞くんだけど、鳥かご放送系坂口さん系は聞かないっていう方も結構いらっしゃるみたいで、やはり桜剛さんの絶大なる人気ぶりを物語ってるわね。だから乃木子が実は有名人だってこともその方知らなかったみたいで、乃木子実は有名人なんですって教えて差し上げたので、イベント二次会が終わって新橋に行こう、飲みに行こうって話があったんだけど、乃木子、ひろこさん家に泊めてもらうことになってるから、うよちいたこさんとね。だからひろこさんとはぐれるわけにはいかないの、場所知らないから。だからずっと一緒についてたら新橋の方には向かわなくって、そのままお家に帰ったんだけど、その時の山本さんの姿が色付きのサングラスに一升瓶のもう持ってるの、グッと握って。これ旗から見たらね、怖いわ。でね、二次会では今までお話しすることができなかった人ともお話ししたの。なかなか乃木子自分から話しかけるの苦手でね、 なかなかちょっと騒がしい中に気まずい静かな空気が流れたんだけど、相手の方から先にお声をかけていただくことによって乃木子の心の扉パコーンと開いたの。開いたら乃木子喋りが止まらなかったのよ。乃木子ね、自分から話せるようになりたいわ。ふん、結局根性なしなのよね。ふん。でね、ひろこさん家狭いって言うから、布団2つしかないって言うから、家から空気で膨らますマット持ってたの。これね、詐欺よ。空気抜いてもぺちゃんこにならないの。だから行きはよいよい、帰りは怖いので置いて帰ることにしたの。無理やり置いて帰ったわ。しかもね、エアマット使わなかったのよ。布団が2枚しかなくって、3人が寝るとなった時に普通に考えたら1人分ないわよね。でも布団に対して直角に寝てしまえば3人寝られるのよね。そんなわけで1日目終わります。じゃあねー。